ございます。市政クラブの東健二です。第259回定例会において通告しました3項目の質問をさせていただきます。はじめに、私も質問を終わりました議員の皆さんと同じに、石川県能登半島地震で被災されました多くの皆様方に衷心よりお見舞いとお悔やみを申し上げさせていただきます。そして一日も早い復興をお祈り申し上げます。さて、私は一項目目に当時の財政について取り上げました。財政問題については市町村合併の時特例債がありました。10年間で使える資金で、これがさらに10年間延長されましたが、当初その金額は220億から230億と言われていました。はじめは夕張市の再建団体提落を受け、むつ市は4市町村で持ち寄った借金の額が大きすぎて、債権者団体に転落するという懸念があり、杉山市長はすれすれの綱渡りの状態で財政を動かしておりました。しかし、それを少しずつ使い、当時手狭で窮屈な市役所を建て替えるため、大型店舗だったアークスプラザを買い取り、そこへ旧市役所を移転いたしました。財源問題では黒字を継続している中で、これがどのように使われてきたのか、現在特例債はどのくらい残っているのか、この使い道なども気になる質問のテーマになりますが、現在でも特例債は相当減っていると思います。現在残っているかどうかもわかりません。今まで特例債の利用に相当変遷がありました。また、こればかりではなく、電源散歩交付金などもありましたが、今回私はこれらの問題は質問いたしません。また、今回、数日後に令和6年度の予算審査が待っています。それに触れないようにして質問をしたいと思っておりますので、ご答弁の方もそれに合わせたご答弁をお願いしておきたいと思います。さて、それでは質問に移りますが、最近、給食費や教育費の無償化、漁業者への共済金の上乗せ、母外確保への補助金など、財政需要の伸びが相当高まっています。物価高の影響を受けながら、大変窮屈な予算消化だと思うと同時に、財源をよく拾い集め、適切な対応をしていることについて、さすがという思いを抱いております。いずれ中間貯蔵で低レベルの放射性廃棄物のキャスクが搬入されれば、この窮屈さはある程度緩和されると思いますが、私には当時の財政が健全かどうか判断に迷うところがあります。そこで今回は一項目目に財政全般について少し質問させていただきます。一項目目、財政問題についてであります。まず、質問の一点目は、実質収支についてお聞きいたします。これは歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支から、繰越免許費に伴って、翌年度に繰越すべき一般財源を控除した額でありますが、現在のこの実質収支について、市長はどのようにお考えかお伺いいたします。次に2点目ですが、単年度収支についてお伺いいたします。当初ではこの数年、黒字続きと報告されてまいりました。単年度収支は、その年度中に発生した黒字、または赤字のことを指しますが、当初では当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額はどのようになっているのかお伺いいたします。これは差額の増減が実際の次年度の増減になることであります。次は3点目、実質単年度収支ですが、これは単年度収支に 実質的な黒字要素の財政調整基金への積立金及び地方債の繰越償還額に繰越償還額を加えて、赤字要素であります財政調整基金の取り崩し額を差し引いた金額でありますが、財政調整基金の現在額と実質単年度収支についてどのようになっているのかお答えいただきたいと思います。次に4点目、実質公債費比率についてお伺いいたします。一般会計がその年に負担すべき借入金の返済額が標準的な収入に対してどの程度の割合になっているのかを示すものでありますが、この率についてどのようなパーセンテージになっているのかお伺いいたします。早期健全化基準は 25% であります。次に5点目、将来負担比率についてお知らせください。一般会計が将来にわたり負担を求められている負担額が標準的な収入に対してどの程度の割合になっているのかを示すもので、これを早期健全化基準といいますが、350% が標準となっております。いわゆる将来にわたる投資の負債借金の額ですが、どのくらいの割合になっているのかお伺いいたします。次に2項目目、災害の緊急対応についてお伺いいたします。最近世界的に見ても山火事や地震、津波、土砂災害などによる大規模災害が頻発しています。皆さんもその都度ニュースで流れますのでご存知のことと思いますが、2023年、昨年の2月6日に起きたトルコ・シリアの大地震や中国地震の崖の崩落、洪水、ハイチの地震、カナダやアメリカ、オーストラリアなどの山火事、アメリカのハリケーンの多発などで多くの人命が失われてきました。しかし時の流れは早く、それらの災害はもう過去のものとなりつつあります。しかし次から次に起きる災害が後を絶ちません。災害の規模は一概には申せませんが、最近は思いがけない大きな災害がどんどん起きているような感じがいたします。当市では昨年ホタテ産業が大打撃を受けました。滋賀の市長の迅速な対応に改めて漁業者の立場から感謝を申し上げておきたいと思います。災害について改めて考えてみたいと思いますが、今回もまた緊急災害の対応について2点の質問をいたしますが、市長のお考えをお伺いいたします。まず1点目、大規模災害の緊急対応についてであります。災害は忘れた頃にやってくると申します。しかし我が国では近年忘れる間もないほどの大規模災害が頻発しています。少し振り返ってみますと、1995年1月17日に起こった阪神・淡路大震災は直下型の大震災で震度7でありました。1983年5月26日に起こった日本海 中部地震は男鹿半島沖から津軽海峡の西側にかけて広い範囲の震源域としてマグニチュード 7.7 の大地震が発生。2011年3月、東北地方太平洋沖地震。これは東日本大震災ですが、マグニチュード 9.0、最大震度7で、東日本の沿岸部に大津波が襲来し、多大な損害を与えました。この時、福島第一原子力発電の事故も発生しました。日本は戦後最大ともいえる国難に直面したのは、皆さんもご承知の通りであります。2018年には、北海道胆振東部地震。この時には、厚真町で震度7、苫東厚真火力発電所の緊急停止から発生したブラックアウトにより、 全道295万戸が停電となりました。その他にも多くの地震や豪雪、熱波などの災害が記憶に残っていますが、今年の元日に起きた能登半島地震による被害が日を追うごとに拡大しています。しかし最近大なり小なりの緊急災害が多発し、市民はむつ市は大丈夫だろうとそれに慣れてしまったような感があります。市民を守るためには今まで以上の対策と視点が必要だと思いますが、市長は大規模災害に対する備えをどのように考えているのかお伺いいたします。2点目、避難路の複数箇所の設置についてであります。東日本大震災は能登半島地震、北海道のブラックアウトを経験した地震に見られるように、災害は山崩れや土砂崩れだけではありません。地震が起きれば津波が来ることが我が国の特徴ですが、日本海側の地震では津波の到達時間がものすごく早いということが証明されました。当市でも津軽海峡側と陸奥湾側が津波の対象となり、津軽海峡では到達も早く、陸奥湾側は比較的時間に余裕があると言われていますが、陸奥湾側でも平立て断層が原因となる津波は到達が早いと言われています。しかし、少子高齢化で若者たちの援護が厳しくなってまいりました。頼みの消防の力にも限界が感じられています。緊急時には車が使えないことも想定され、避難誘導も支障や混乱が予想されます。避難所への避難路について、地域によっては複数の接続道路があると思っていますが、災害時に使用できるように日常的に管理・点検をしてはどうでしょうか。対する市長のご見解をお伺いいたします。次に3項目目、ライドシェアについてお伺いいたします。ネットの中に2024年問題でのライドシェアとは、乗用車の相乗り需要をマッチングさせるソーシャルサービスの総称であり、ライドシェアでは自動車の所有者の運転手と移動手段として自動車の乗りたいユーザーを見せつけるソーシャルプラットフォームが提供されるとあります。政府は2023年末にデジタル行政会議の中間取りまとめを受けて、2024年4月からライドシェアの一部解禁を決めたようですが、国土交通省のウェブサイトによると、今後タクシーが不足する地域、時期、時間帯におけるタクシーの不足状態を道路運送法上第78条第3号の公共の福祉のためやむを得ない場合であるとして、地域の自家用車や一般ドライバーによる有償で運転サービスを提供すること、自家用車活用事業ですが、可能とする事業を行っていくとしています。今後2024年からタクシー事業者が主体となり、タクシーが不足する地域、時期、時間帯のライドシェアを実施するということですが、これは実行するには以下4点のデメリットが挙げられています。まず1点目ですが、タクシー不足と言われている状態の解消。2点目、割安な料金とシェアに対するニーズがあるかどうか。3点目、タクシー事業者及びドライバーの収益の確保。4点目、安全性への懸念。これらの諸課題をひっくるめた落としどころとして、タクシー事業者を主体とした緩和が残りますが、しかし、初手から全解禁まで踏み込むのは時期尚早であり、やむを得ないところかもしれないとの注釈が加えられています。この問題について、根本は過剰な労働時間による 過労死を防ぐための対策で、労働時間の短縮についてやむを得ないと思いますが、これを実行する上でいろんな難題がくすぶっています。そこで今回の質問ですが、これは2024年問題の紛争の中のライドシェアに特化した質問になります。これに関しては258回定例会で浅利議員が質問をしていましたので、簡単に質問させていただきますが、まず1点目といたしまして、運転資格と料金について、ライドシェアを認めると、今まで保証されてきたタクシーの資格がいらなくなります。隣近所で乗り合いで買い物に行っていたのが、料金設定が必要になりますが、便乗で片付けられない問題が内包していると思います。これがどのようになっていくと思うかお伺いいたします。2点目、広田区と料金設定はどうなるかということでありますが、素人が運転し、料金をもらうことは、今まで広田区と言われて禁止の対象になってまいりました。これを認めると、今まで2種の免状が必要だったタクシー会社で、素人が雇用されることはないのか、また人的な輸送ばかりではなく、配達などの長距離輸送も認めざるを得なくなるが、これがどう変わっていくのでしょうか。3点目、素人の運転に対する事故の補償についてであります。タクシー会社の利潤と運転手の生活費の補償、乗車した人の安全、安心の確保と保険保障などはどうなるのか、安心安全が担保されるのか、市で想定できる範囲で結構でございますので、お答えいただきたいと思います。これで壇上からの質問といたします。ありがとうございました。
市長、
おはようございます。東議員のご質問にお答えいたします。まず財政問題についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次に災害の緊急対応についてのご質問の1点目、大規模災害の緊急対応についてお答えいたします。令和6年元日に発生した能登半島地震は、その発生日時とともにこれまで未確認の断層に起因した地震ということで大きな衝撃を受け、改めて当時の災害に対する備えをより万全なものにしなければならないと思いを強くしたところでございます。当時においては令和2年度に1000年に1回程度発生するとされる最大降雨量を想定した洪水防災マップの作成および配布をはじめとし、令和3年度には最新の津波堆積物の調査を踏まえ、考えうる最大クラスの津波を想定した津波防災マップの作成および配布を行っております。また今年度はそれらの最大想定を踏まえた物資地域防災計画の修正を行ったほか、これまでにも避難所等の見直し、丸ごと町ごとハザードマップ事業、自主防災組織の設立および活動の支援など、さまざまな対策を進めてまいりました。今後は今回の能登半島地震を踏まえた対策も検討してまいりますが、まずはこれまで進めているさまざまな対策を確実に講じていくことが大切であると考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の2点目、避難路の複数箇所設置についてお答えいたします。現在、むつ市、 津波避難計画の修正を実施しており、計画の完成後には地域の皆様と一緒に地域を回りながら避難路等を確認し、各地域ごとの避難路や自分自身の避難路について考えていただきたいと考えております。そこで決まった避難路については災害時に確実に使えることが大切になりますので、地域の皆様と協力しながら点検も含めた維持管理について検討を進めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にライドシェアについてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
財務部長。
おはようございます。財政問題についてのご質問の1点目、実質収支について、2点目、単年度収支について、3点目、実質単年度収支について、4点目、実質公債比率について、5点目、将来負担比率については関連がありますので、一括してお答えいたします。財政中期見通し2023では、令和5年度の決算見込みといたしまして、実質収支は約6億5000万円の黒字、単年度収支は約2億5000万円の赤字、実質単年度収支は約3億1000万円の赤字、実質公債比率は 13.9%、将来負担比率は141.3% と試算をしております。これらの収支や比率等につきましては、今後予定されている陸奥総合病院新病棟建設に伴う影響が大きいものと認識しており、令和9年度以降に本格的な財政負担が生じることから、新たな財源の確保や事務事業の見直しなど、財政の健全化に向けた取り組みを間断なく続けることで、中長期的にも安定した財政運営を目指してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
企画政策部長。
おはようございます。ライドシェアについてのご質問の1点目、運転資格と料金について、2点目、白タクと料金設定はどうなるのか、および3点目、普通二種免許を持たないドライバーの運転に対する事故の補償についてにつきましては、関連がございますので、一括してお答えいたします。国は地域交通の担い手や移動の足の不足といった深刻な社会問題に対応するため、一般ドライバーでの有償運送を可能とする制度の創設を決定いたしました。この新たな制度案では、安全安心を確保する観点から、旅客運送における事故防止対策のノウハウを有するタクシー会社が、一般ドライバーの研修、教育、運行管理や車両の整備管理を行うとともに、運送の責任を負うことになり、また料金につきましては事前確定運賃により決定し、支払い方法は原則キャッシュレスであることが想定されております。また移動需要に対し柔軟に対応していくという観点から、一般ドライバーは雇用契約に限定すべきではなく、副業としての業務委託契約を認めることによってこそドライバー確保が進むといった議論がされておりまして、その給与体系は時間給、歩合給、歩合給および時間給の併用の3つの体系で一般ドライバーに支払われるものとされております。今後、タクシーが不足する地域、時期、時間帯を道路運送法第78条第3号の 公共の福祉のためやむを得ない場合であるとして、一般ドライバーによる有償の運送サービスを提供していくとなっております。なお、本制度案はあくまでも人を運送する事業でありまして、配達などの長距離輸送を認めるのかにつきましては、現在国から示されておりません。主といたしましては、国の動向を見据え、ライドシェアが制度化された場合には、既存の交通事業者との連携も含めて、調査研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
東健次議員。
財政問題の再質問でございますけれども、大雑把に考えると、やはり将来の負担がありますので、黒字化は認めますが、人口減少で毎年収入の伸びが少なくなって、財政需要だけが増えているように感じます。そこで3点の質問を、再質問をさせていただきます。市長は初めて独自の予算を作りましたが、財政全般を見渡して、健全化基準をクリアしていると思うかどうか、お伺いいたします。
財務部長。
お答えいたします。実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債比率、将来負担比率の4指標すべてにおきまして、早期健全化基準を下回り、クリアをしております。
東健次議員。
ありがとうございます。私は合併当初から、このいろいろ危機感を感じたりした時期がございましたので、今もなおそういうふうになっているのかということがちょっと心配で、この財政問題を今回取り上げましたけれども、まあ、ある程度クリアしているということでございますので、まあ、それでこのまま、まあ、予算を進めていくのかどうか、まあ、市長の手腕にかかっていますので、まあ、なるだけだったら、その私の心配しています、夕張市みたいな、ああいうふうな債権団体に転落することのないような方法を取りながら、運営していていっていただきたいと思います。2点目の、財政問題の2点目ですけれども、貸借対照表について、尋ねいたします。これは、資産と負債、純資産が示す投資のバランスシートはどのようになっているのかお伺いいたします。また、後で結構ですので、それを書類で提示願いたいと思いますが、いかがでしょうか。
財務部長。
お答えいたします。令和4年3月31日現在のバランスシートになりますが、資産は建物等の固定資産が549億1714万3247円、現金・預金等の流動資産が29億568万7504円、合計で578億2283万751円となっております。負債は地方債等の固定負債が373億3744万9029円、1年内の償還予定地方債等の流動負債が34億469万2308円、合計で407億4214万1337円となり、純資産は170億8068万9414円となっております。
東健次議員。
ありがとうございました。今、答弁をいただきまして、まあ、バランスが正常であるというふうに感じました。 まあ、それなりにちょっと心配なところもありますけれども、先ほど市長に申し上げましたとおり、まあ、財政の要でございますので、よろしくお願いしておきたいと思います。それからそれでは3点目ですが、将来負担率を下げる対策について、これは当時の財政の、まあ、私にとってみれば赤字というような部分のものですけれども、まあ、350% まで、まあ、使用できる状態でありますので、まあ、心配はないと思いますけれども、これはですね、資産と負債、純資産が示す、バランスシートということになりますが、あ、まあ、間違えました、もとい、将来負担率を下げる対策についてでは、これは宮下市長時代から黒字が続いてきているわけですが、大きな事業を交わしながら、かろうじて財政健全化基準を満たしているという印象を受けました。私は今まで財政問題については大変厳しい状態になっていることを指摘してきましたが、物価高騰の中で予算がどんどん増えています。また毎年かかる職員の報酬や市役所の経費などの硬直化した財政需要の中で、急がれる消防文書の建設、陸奥総合病院の新棟利用が28年度以降にずれ込み、期待した建設や建設の先送りなど、まさに心配のつけない状態になっています。今まで仮解散などを使い、やりくりをしてきましたが、この状態が続くと、健全化基準を満たせなくなるのではないかと思います。何回も申し上げますが、少子高齢化と人口減少がそれに拍車をかけ、税収の伸びはどんどん落ちていきます。このままでは八方塞がりに陥るのではないかと、まあ、心配でありますが、しかし、今後、中間貯蔵施設の、資金が投資に入ってまいります。これから若者たちの税負担軽減のために、将来負担比率を減らすことが求められていると思いますが、市長はどのようにお考えでしょうか、お伺いいたします。
市長。
はい、市長の財政負担の軽減策ということでございますけれども、私自身は市の職員で財政課3年、県庁の市町村課で財政グループ1年ということで、財政を経験をさせていただいておりますし、今も財務部長が先ほど答弁しておりますけれども、まあ、財務部中心にですね、財政の健全化に向けて取り組んでいるところでございます。また、令和5年度の先ほど、将来負担比率 141.3% と、財務部長から答弁をさせていただきましたけれども、この将来負担比率の早期健全化基準というものがありますけれども、350.0% が基準になってございまして、まあ、大きくその基準からは下回っている状況にございます、当初の財政状況という意味では。まあ、そういった意味からも、現状ではそうなっておりますけれども、今後の将来負担比率を下げる対策についてお答えいたしますと、まあ、人口減少に伴いまして、東議員おっしゃるとおり、市税や地方交付税は、まあ、長期的に減少が続いておりますけれども、まあ、これはですね、標準財政規模、ちょっと難しい言葉で市民の皆さんはなかなかこう伝わらない数字ではございますけれども、標準財政規模も減少することが見込まれまして、まあ、比率は悪化するものと推測されますけれども、公債負担の抑制を念頭にですね、一般会計はもとより一部事務組合や公益企業が実施する事業等につきましても、まあ、十分に協議を重ねるとともに、まあ、今年度の普通交付税措置を考慮して、有利な地方債を活用してございます。また、基金の繰り替え運用による一時借入金の抑制、陸奥総合病院の債務負担行為の着実な履行に努め、まあ、将来世代のですね、過度な負担を残さない持続可能な財政運営を私自身も目指してまいります。また先ほどバランスシートの公表ということをお伝えいただいておりますけれども、毎年度ホームページでですね、財務諸表につきましても公表しておりますので、ぜひご覧いただければと思います。
東健次議員。
ありがとうございました。前向きな答弁をいただいたと思います。 市長は、財政についても、しっかりと把握していることが分かり、安心いたしました。的確なご答弁を受け止めさせていただきました。それでは市長にちょっと一点だけ要望したいことがあります。今までの質問とダブルかも分かりませんけれども、私は今まで16年間、さまざまな形で人口を増やす対策を要望してきました。さらに申し上げておきますと、当市では将来3万人台までに人口が落ち込むことが行政側の予想ですが、このままの状態で推移していくと子どもがいなくなります。学校もなくなります。将来負担率を下げ、私たちのために魅力づくりが必要だと思います。そのためには、現在、むつ市に在住している失業者の雇用対策ばかりではなく、今年も来年も県外へ出ていく子どもたちを定着させる対策、U ターン、I ターンなどの対策が必要不可欠であります。このような対策は不可能ではありません。今後、これができるかどうか、市長の敏腕にかかっております。そして、当市の未来が決まってまいります。ぜひ、この政策を実現していただきたいと思います。今後、若い市長の力を振り絞って、合併当初の約束だった、市長は分かっていないかも分かりませんけれども、4市町村の均衡ある郷土の発展という、ある標語を掲げておりましたが、それを希望の持てる陸奥市にするために、頑張っていただきたい。要望としてそれを申し上げておきます。よろしくお願いいたします。次に、災害の緊急対応についての再質問でありますが、以前の質問でも申し上げましたが、備えあれば憂いなしと申します。今までの災害の教訓から、緊急災害の備えは待ったなしだと思います。災害が起きれば、自分の命を守ることを最優先にしなければなりません。これからお年寄りたちが多くなって、行政の指示通りの避難ができない人も出てまいりますが、今までの大震災でこのための多くの教訓がありました。避難路は指示のほかにいくつもあってもいいと思いますので、柔軟な対策をよろしくお願いしておきたいと思います。これも前向きなご答弁ありがとうございました。それから次に3点目でございます。ライドシェアの再質問をいたします。2024年問題は、運送、物流、建設業などの働き方が大幅に変わることになっています。この問題は2024年から始まる働き方改革の一環として取り上げられてきた問題ですが、ライドシェアの質問については、2024年に法律がこのように変わっていくということを取り上げさせていただきました。今後これが時間外労働の上限規制、年次有給休暇の取得義務化、同一労働同一賃金の徹底など、法律に規制される法律が施行されます。行政の取り組みといたしましては、労働者の生活と安心安全を最優先に考えなくてはなりませんが、市長にはこれから変わりゆく陸奥市の労働環境をしっかりと見せ、対策をお考えいただきたいと思います。最後に、市民は物価高で、生活が大変苦しくなっています。これを緩和していただくようお願いいたしまして、第259回定例会での一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。